ヨハネによる福音書第8章の31節以下38節まで。イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。すると彼らは言った。私たちはアブラハムの子孫です。今まで誰かの奴隷になったことはありません。あなたたちは自由になるとどうして言われるのですか。イエスはお答えになった。はっきり言っておく。罪を犯す者は誰でも罪の奴隷である。奴隷は家にいつまでもいるわけにはいかないが、子はいつまででもいる。だからもし子があなたたちを自由にすれば、あなたたちは本当に自由になる。あなたたちがアブラハムの子孫だということは分かっている。だがあなたたちは私を殺そうとしている。私の言葉を受け入れないからである。私は父のもとで見たことを話している。ところがあなたたちは父から聞いたことを行っている。昨日電話がありまして、取材をまた受けました。どこから取材を受けたかっていうと、日本テレビのジップですがっつって電話かかってきまして、なんでってですね、日本教会に電話したら、そういうことを、そういう質問はみんな立野に行くようにってなんか事務の女の子が言ったらしくて、はい、でその質問の内容は何かというと、ハロウィンの語源は何ですかという、なんだそれと思いながら、で語源ってないんですよね。確か諸聖人の日の前の夜っていうような言葉があって、それが変化して変化してハロウィンになったっていう通説はあるけど、果たしてそれが本当かどうかは分からないというんです。で非常にこだわってらっしゃったですね、どっかに学説があるんですかって、ないっつってですね。で大切なのはですね、うちの教会ではハロウィンじゃなくて宗教改革が大切なんだって何回も言うんですけど、それはスルーされるんですよね。でローマカトリック教会の、まあ、そのお祭りの一つに諸聖人の日があってっていう、その言い方でいいですかっていうから、ローマカトリックだけじゃなくてルーテル教会も聖公会もなんですけどって言ったら、いやカトリックでいいですかって言うから、いや、いいでしょうっていうですね、まあ、その辺説明するとまたですねしっちゃかめっちゃかになるのでですね、実はうちのルーテル教会にもその日はあるんですよって言うんだけどですね、はい、で唯一食いついてきた話はですね、ドイツはですね、ハロウィンっていうのはあまりやらないっていうかほとんどないっつって、最近になったから、国の宗教家がみんな慌ててると。で、10月31日の宗教改革が一番大切な日で、ハロウィンっていうのはですね大切じゃない、だから今キャンディーを配る代わりにルターボンボンっていうキャンディーを配ってるんだって、それには食いついてこられましたですね。で、はい、いつかそれ放送してたらって言ったら、はいって言って、でなんでそんなこと聞くのって言うと、いい加減なこと言うと視聴者が今怖いって言って、はい、だったらあんたカトリックと言わずにローマカトリックって言った方がいいんじゃないのって、なんでですかってまた言われて、いやその方が正式な名称だからねって言って、でもカトリックという場合は ルーテル教会も聖公会も入るから、まあ行動の教会だからって説明してても、人分官分だったんでしょうね。まあ、今日 ZIP で なんて言ったか僕は知りませんのでですね、またうちの神さん見てるのであとで聞こうかなというふうに思っています。で今日10月31日は宗教改革記念日です。まあ、ウィッテンベルグのドイツの東部の小さな町がウィッテンベルグという町で、この町は、まあ、ウィッテンベルグはですね、まあ、世界史の教科書に必ず出てくる有名な町になったんですね。まあ、小さな町、本当に小さいんですよ。歩いて25分も行けばその町は終わってしまうぐらいの、25分もないかなと、メインストリート、で本当に小さな町なんですけど、ここの1517年の10月31日に、まあ、この白教会にですね、まあ、一枚の紙をですね、マルチン・ルターが貼り付けた。それでこの町はとっても有名に、世界的に有名になったのです。まあ、それが95カードの帝大というやつでした。まあ、ブラジルの徳弘先生の教会はですね、先週の礼拝、教会の扉に95箇条を打ち付けたそうなので、ね、そこを改革せんでいいのにと思いながらですね、 まあ、私たちが行くんだったらローマカトリック教会に行って打ち付けても面白いんですけど、まあ、そういうふうな95箇条をですね、まあ、これは、まあ、学問的な討論のテーマをですね、まあ、出すというですね、まあ、その方法の一つが教会の扉にですね、まあ、それを打ち付けるという、まあ、そういうことでした。まあ、教会の礼拝に来る多くの人の目に留まるように、それで全聖徒の日の前の10月31日だったというのがですね、まあ、言われていることです。まあ、マルチルターじゃあ何を改革したかっていうのは、まあ、先週もDVD で、まあ、割と分かりづらかったんですけどですね、でも改革っていうのはですね、教会っていう漠然とした改革ではなくして、多分御言葉を取り戻すためにですね、礼拝を改革したり聖書を翻訳したりですね、で本当にこう神が言っておられることは何か、それをですね、私たちに示そうとしたんではないかなというふうに思います。まあ、神様がイエス・キリストの十字架と復活によってのみ私たち人間の罪を許して、人間はイエス・キリストにおいて示された神の恵みに基づいて生かされていく、それによって信仰のみというのが出てくるんだろうなというふうに思います。まあ、ここからルターの有名な言葉の聖書のみ、恵みのみ、信仰のみという三大原則がありまして、まあ、それを今ですね、ステンドグラスのですね、下にラテン語でですね、まあ、記そうとしているのがこの教会です。まあ、私たち日本福音ルテル教会は宗教改革の流れを組む教会です。ただ今日どのくらいの教会が礼拝するんだろうなとは思います。まあ、教区でやってるところもありますけど、果たしてどれぐらいの人はこの10月31日をルーテル教会は大切にしてるかっていうと、まあ、スーッと素通りしていくのかなというふうに思います。まあ、しかし今回は素通りせずにですね、もう一度ルターが言った聖書のみ、恵みのみ、信仰のみっていうのはどういうことかっていうのを今日一日考える機会があればなというふうに思います。お祈りいたします。天の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日は宗教改革記念日にあたります。どうか私たちのルテル教会がもう一度ルターが教えてくれた恵みのみ、聖書のみ、信仰のみというこの3つののみを考える機会を与えてください。今日も私たちこの大江教会、宇都教会に集う信者求道者、牧師の家族とともに守ってください。また悩む者、苦しむ者、また病床にある者には、あなたの救いの御手が述べられますように。今日も私たちの務めを果たせるために、どうか聖霊の豊かな祝福をお与えください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお下げいたします。アーメン。